お元気でいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているジェー・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今日はその5回目、啓示、霊感、啓発、解釈とは何か、第2部です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に続いて、聖書を学ぶ上で大切な4つのテーマについてお話していますが、今回は聖書の啓発ということについて学んでみたいと思います。啓発とは、私たちが聖書を読むとき、またこれを聞くときに、聖霊が私たちが聖書を理解できるように助けてくださるということです。神の言葉である聖書を私たちに理解させることができるのは、その著者である神の霊だけであるとマギー博士は述べています。聖書は神の本であり、人の本であり、自分たちの考えを表現しながら神の言葉を書いた人たちによって書かれました。私たちは自分の理解力だけで聖書の事実は知ることはできますが、神の霊に私たちの知性と心を開いていただかなければ、そこにある霊的な真理を理解することはできません。啓発における神様と人間の役割について、マギー博士は次のように述べています。神様は人間を万年筆のように逆さまにして使ったのではありません。神様は彼らのパーソナリティを壊すことなく、彼らは自分の知性と心にあることを書いたのですが、神様の霊が彼らを導いて聖書を書かせました。モーセは間違いを犯しました。しかしモーセが自分の間違いについて書いた文章には誤りがありません。ですからモーセが記録したものはまさしく神様からの啓示の記録なのです。パウロは新約聖書コリント人への手紙の中で次のように述べています。第一コリント2章7節から9節。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。ほとんどの場合私たちは何かを知るためには大抵五感を使ってそれを理解しようとします。しかしパウロはここで、ある種のものは目に見えることもなく、耳に聞こえることもなく、あなたの心に取り入れることの全くできないものだと言っています。第一コリント2章10節でパウロは次のように述べています。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。パウロが述べているように、聖書が神からの言葉であると私たちに理解させてくださるのは聖霊の働きによるのです。 第一コリント2章9節の、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうであるという聖句は、時々アメリカではお葬式に使われます。牧師は亡くなった人はこの世界のことのすべてを知ったわけではないけれども、今もそして以前には知らなかったことを、天国においてすべて知るようになると、まあそのようにお葬式で言うんですね。それはおそらく正しいでしょう。なぜなら、天国においては永遠に時間があり、直接神様からお話を伺うこともでき、随分と教育を受けられるからです。でもここで言っているのはそのようなことではなく、この地上には私たちが肉体的な手段では学ぶことのできない領域というものがあって、それは神の聖霊の助けがなければ理解することは決してできないのだと言っているんですね。また16章15節でイエス・キリストが弟子たちに、人々は私を誰と言っているかと尋ねました。それに対して弟子たちは、ある人たちはこう言っているが、他の人たちは別のことを言っていますと答えましたが、今もしあなたが人々に、あなたはイエス・キリストというお方をどのようなお方だと思いますかという同じ質問をするなら、この世にはイエス・キリストに関する様々な見解がありますから、いろいろと違った答えが返ってくると思います。しかしその後主は、さらに弟子たちに一歩突っ込んだ質問をされました。他の人がどう思っているかはこちらに置いといて、また16章15節から17節、あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。ここには、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父ですと書かれています。つまり、弟子のシモン・ペテロが、イエスが神の御子、キリスト、メシアであることが分かったのは、彼の人間的な理解力ではなく、神の力、つまり神の霊によって理解できたんですね。主が言われているように、神様こそがシモン・ペテロに真理を啓示されたのです。そして今日、神様だけが神の言葉を私たちのために解き明かして、本当に私たちが理解できるようにしてくださるのです。新約聖書ルカによる福音書24章13節から20節によりますと、復活された日、主イエス・キリストはエマオへの道を歩いておられ、そこを歩いていた二人の弟子たちに合流されました。ルカ24章13節から20節を読んでみたいと思いますが、ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。そこで主イエス・キリストは彼らに合流され、彼らの会話に参加されて、続いてこう尋ねられました。17節。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていた。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスが どんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちは、この方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。弟子たちがここで述べていることは、イエスが十字架にかかる前にあらかじめそのことを繰り返し予告しておられました。しかもキリストの受難と復活は、はるか昔からそれが必ず起こるものとして予言されていました。ですからこの後でこの二人の弟子たちは、メシアの予言について期待を込めて次のように述べているのです。ルカ24章21節。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、そして彼らは続けて自分たちの知っていること、そして最初に復活のキリストや天使に会った女たちの体験談を主に話します。22節から24節。また仲間の女たちが朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。これに対して主は弟子たちの不信仰を嘆き戒められ、そして改めて聖書の説明をなされています。ルカ24章から25節から27節。ああ、愚かな人たち。預言者の言ったすべてのことを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスは、モーセ、及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。どうでしょうか？これを聞いているあなたも、その場所にいてイエス様が、ご自分に関する旧約聖書の聖句を紐解いてくださるのを聞きたかったとは思いませんか？そして最後に夕食の席に、共に座ってイエス様がご自分が誰であるかを彼らに知らされたとき、彼らはこう言いました。ルカ23章32節。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。つまり神の言葉である聖書は、聖霊の助けがなければ私たちにはその真意はわからないのです。私たちは他のどんな本とも違う特別な本を学んでいるのです。私は聖書が神の霊感によって書かれていることを信じているだけではありません。同時に神様の霊があなたの心を開いて聖書を現実のものとしてくださらない限り、聖書はまさに閉じられた本になってしまうということも信じているのです。イエス様が復活してその後エルサレムに戻られたとき、続けて弟子たちを教えられました。ルカ24章44節。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。イエス様はここでモーセ五章を書いたこと、預言者がイエス様のことを語ったこと、そして詩編がご自身を指し示していたことをそのままの 書かれているままを信じておられたのだということに注目してください。そしてそのことを示す聖書の箇所はルカ24章45節から46節に書かれているイエス様の言葉です。ルカ24章45節から46節。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。ここにはイエスは聖書を悟らせるために弟子たちの心を開いたと書かれています。イエス様が言われているように、イエス様があなたの心を開いてくださらなければ、あなたは聖書を理解することはできないのです。だからこそこの特別な本である聖書を学ぼうとするとき、私たちは心を謙遜にし、神様の助け導きを求めなければならないのです。私たちがどれほど高い IQ を持っていようと、どれほど良い教育を受けていようと、それは関係がないのですと、マギー博士は述べています。私がまだ進学校で勉強しているとき、私は何でも知っているように思っていました。でも今はそんなことがないということがわかっています。それはいくら進学の知識を蓄えても、神の霊による助けによらなければ、私には聖書が理解できないのだということが分かったからです。続けてとても大切な聖書の箇所を読みたいと思います。ルカ24章45節から48節です。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこのことの証人です。ここには、キリストの弟子たちが福音を述べ伝える証人になることが述べられていますが、キリストの弟子たちはどのように福音を証しするのでしょうか。ルカ24章49節にその答えが書かれています。ここには、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは、都に留まっていなさい。これは神様が送られる、助け主であるところの聖霊のことです。私たちは聖霊の助けがなければ、神様の言葉を理解し、それを証しすることは不可能なのです。そのような意味で、聖霊は私たちが聖書を理解する上で必要な教師であると、マギー博士は述べています。第一コリント2章13節から14節で、使徒パウロは次のように言っています。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。また、それを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。ここには、生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは、彼らには愚かなことだからですと書かれていますが、神様を信じていない人にとって聖書は愚かに思える書物なんですね。たとえその人が聖書を語る専門家であっても、もしその人が心から神様を信じていなければ、その人には神の言葉を理解することはできません。結局のところ神を信じていない人が聖書を理解することはできないということですね。 ハドレー司教という人は次のような言葉を残しています。聖書の一つ一つの清い言葉には、私たちが引き出すことのできるよりももっとたくさんの意味がある。またマーク・トウェインという人はクリスチャンではなかったのですが、彼はこう言っています。聖書の中で自分にはわからないことは別に気にもならない。心に引っかかるのは自分に理解できる部分だと。聖書の中にはクリスチャンでない人にも理解できる部分もあります。そしてそのような理解できることのゆえに、神の言葉を拒否する人が多いのですとマギー博士は述べています。つまり、聖霊が教えてくださる霊的なことを無視して、人間的に理解できることだけを読みますと、聖書を本当の意味で理解することができずに、結局聖書そのものを拒絶する羽目になってしまうからです。フランスの哲学者パスカルは次のように述べています。人間の知識を愛するためには、それを理解しなければならない。神の知識を理解するためには、それを愛さなければならない。神の知識を理解するためには、それを愛さなければならない。パスカルが本当に偉大な理由は、彼の哲学でも数学者としての知識でもありません。パスカルの偉大さは、神の偉大さの前に謙遜に頭を垂れ、その敬虔な信仰の上に自分の哲学や数学の知識を積み重ねていったことです。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン、啓示、霊感、啓発、解釈とは何か、その2をお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、解釈についてをお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。